知得一宮。知得一宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。
一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の i スタジオから安田千里がお送りしていく知得一宮。今回は環境保全課の佐藤さんと廃棄物対策課の永井さんに中核市になってここが変わった第3回についてお話を伺います。お二方よろしくお願いします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
通常ですと毎月広報に掲載されている環境センターニュースについていつもですとお話しいただくんですが、今日は両課の方にお越しいただきましてそれぞれ聞いていきたいと思いますが、まずは環境保全課の佐藤さんからお伺いします。一宮市が2021年4月に中核市に移行したということで、どのような変化があったのか、普段の業務なども含めて教えてください。
はい、わかりました。一宮市が中核市に移行したことにより、それまでは愛知県が行っていた大気汚染防止法、ダイオキシン類対策特別措置法、化学物質排出把握管理促進法などを担当することになりました。普段の業務を含めてもう少し分かりやすくお話しすると、まず大気汚染防止法に関連する業務については、立ち入り検査の対象となる工場などに対して、その工場などにかかる基準値が守られているかを確認するため、定期的に立ち入りをする業務になります。同じく大気汚染に関する業務として、市内の大気汚染の状況を監視する業務もあり、これについては測定機器によって常時監視しており、1時間ごとに測定値が出るので、これらのデータに異常がないかチェックしています。ダイオキシンに関しても同様に、工場などに対する規制と大気汚染の状況監視業務、化学物質排出把握管理促進法においては、対象になる化学物質を年間に一定量以上取り扱う事業者からの届け出を受理する業務となります。
はい、業務についてお話しいただきました。広報一宮12月号の9ページにも掲載されていますが、大気測定局を増設し、きめ細かく大気汚染をモニタリングと掲載されています。こちら一宮市の状況って今どういう感じなんですか？
はい、先ほどお話しした愛知県から引き継いだ業務の中で、大気汚染の状況を監視するとお話しした部分になります。具体的には愛知県から譲り受けた松振通り大気測定局、近部中島大気測定局、木曽川町大気測定局、そして新たに増設した平島大気測定局の4カ所で大気汚染の状況を常時監視し、それが環境基準に適合しているかを確認しています。大気汚染にかかる環境基準として6物質が定められており、そのうちの5つ、一酸化炭素、二酸化硫黄、二酸化窒素、浮遊粒子状物質、微小粒子状物質については、今のところ基準を満足できそうです。残る一つの高化学オキシダントについては、厳しい基準値が設定されていることもあり、4極とも基準不適合です。高化学オキシダントについては、全国的にもほとんどの測定局で基準不適合になっています。ただ、今の高化学オキシダントについて補足説明をしますと、高化学オキシダントが発生して大気中が白いもやに包まれたような状態になることを高化学スモッグと言います。聞いたことがある方も見えるかもしれませんが、これに関しては予報等の発令基準があり、 オキシダント濃度の増加に対応して順に予報、注意報、警報、重大警報と発令されます。高化学オキシダントについては環境基準を満たせていませんが、高化学スモッグについての予報等の発令状況としては令和2年度、令和3年度と発令件数0件ですのでご安心ください。
はい、ちょっとね不安に思うこともありましたけれども、高化学スモッグ、ま、私も聞いたことありますけれども、こちらは令和2年度3年度は発生件数、発令件数0件ということで、ま、安心したところなんですが、こちらの測定結果を公表されているとのことですが、どちらで確認できるんでしょうか。
はい、一宮市の公式ウェブサイト上で愛知県のサイトへの外部リンクを作成してあります。ページ ID は1037835です。そこから確認することができますので、ぜひ参考にしてください。
はい、今後ね白いもやがかかった時に気になった方はこちらちょっとアクセスしていただくといいかもしれませんね。まずは環境保全課の佐藤さんにお話しいただきました。では続いて廃棄物対策課の永井さんにお伺いいたします。廃棄物対策課は一宮市が中核市に移行したとのことで、実は新しくできた課だそうですね。普段どのような業務を行っているか教えてください。
はい、廃棄物対策課では大きく分けて2つの業務を行っています。1つは主に家庭から出るゴミである一般廃棄物に関する業務です。家庭ゴミの減量に関する啓発活動やNPO を通じて家庭で余っている食品を困っている人にお届けするフードドライブという活動をしたり、また市内の小学生や希望される市民の方に対して環境センターの施設見学を実施したりしています。で、ここまでは今までも行っていた業務になります。そしてここからが中核市に移行したことで新しく始まった業務ですが、もう一つは主に会社から出るゴミである産業廃棄物に関する業務です。産業廃棄物を処理する会社を審査して許可を出したり、市内の会社が適切に産業廃棄物を処理しているかどうかを監視したり指導したりする業務を行っています。
はい、新しくできた課ということでね、一般のゴミっていうのはなんとなく聞いたことありますし、そして産業廃棄物って聞くと会社のことかなって思っちゃいがちなんですが、今回こちらの一般廃棄物そして産業廃棄物の窓口が一つになったということで、利点は何なんでしょうか。
はい、市内で発生する廃棄物の問題に対してよりスピーディーな対応ができるようになりました。例えば廃棄物の違法焼却や不法投棄があった場合、今まではその廃棄物が一般廃棄物であれば一宮市で指導ができましたが、その廃棄物が産業廃棄物であった場合、一宮市には指導する権限がなかったので愛知県に連絡をする必要があり、対応に時間がかかる場合がありました。しかし中核市となったことによって、これからは廃棄物の種類によらず全て一宮市が直接かつ迅速に指導することができるようになりました。
なるほど、そうした形でね窓口が一つになってスピーディーになるってことは私たちにとってはいいことですね。佐藤さん、永井さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回環境保全課の佐藤さんと廃棄物対策課の永井さんにお話しいただいた中核市になってここが変わった第3回については広報一宮12月号9ページに掲載しています。お問い合わせ先は環境保全課、電話番号 0586-45-7185 0586-45-7185、 そして廃棄物対策課は電話番号 0586-45-5374 0586-45-5374 です。
iWave iWave。
ここからは一宮市情報をお届けしていきます。まずは4月採用木曽川市民病院理学療法士を募集のご案内です。応募資格は平成5年4月2日以降生まれで資格がある、または令和4年3月卒業見込みの方。選考方法は一次試験一般教養と適性検査、二次試験面接です。採用人数は1人。お申し込みは12月24日金曜日までに応募書類を持参または郵送でお願いします。指定履歴書は市民病院ウェブサイトからダウンロードできます。12月24日金曜日必着でお願いします。なお一次試験は1月7日金曜日に市民病院で実施します。お問い合わせ先は市民病院管理課、電話番号0586-715167、0586-715167です。続いては4月採用シルバー人材センター事務職員を募集のご案内です。受験資格は平成5年4月2日以降生まれで、大学を卒業または令和4年3月に卒業見込みの方。選考方法は一般教養と作文。採用人数は2人。お申し込みは12月24日金曜日までに指定履歴書を持参または郵送でお願いします。指定履歴書はシルバー人材センターで配布のほか、シルバー人材センターウェブサイトからダウンロードできます。郵送希望の方は84円切手を貼った返信用封筒
長型3号を同封の上
郵送でお願いします。郵送の場合の宛先は郵便番号 491-0036 さくら1丁目 12-1 シルバー人材センターです。12月24日金曜日必着でお願いします。なお一次試験は1月16日日曜日に思いやり会館で実施します。お問い合わせ先はシルバー人材センター、電話番号0586-710105 0586-710105 です。以上、一宮市情報をお届けしました。
76.5iWave。
続いては休日急病診療所のご案内です。場所は一宮市岐阜根町3丁目2、一宮市中保健センター内です。受付時間は日曜日祝日年末年始の午前9時15分から11時30分午後1時から4時30分まで。診療科目は内科・小児科です。電話番号は0586-712766 0586-712766 です。続いて愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは、最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は0586-721133 0586-721133 です。休日急病診療所のご案内でした。
この番組は一宮市の提供でお送りしました。